どうも、はじめまして、杉本信頼と言います。いや、誰という方もね、いるかと思いますけれども、ニュージーランドの教会で、ユースパスター的なことをさせていただいてます。まあ、ちょこちょこね、オンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど、動画だと重いよとか、画像いらないよっていう声もありましたので、ちょっと音声だけで、お届けできるメディアとして、ポッドキャスト始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、オフラインで、ね、聞いていただいたり、何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、過去の、ね、メッセージになりますけれども、どうぞ。さあ、ということでございまして、今週もですね、マルコの福音書のシリーズの続きやっていきたいと思います。今日は7章の1節から23節ということで、若干内容がですね、ちょっと難しい。いや、難しいというよりも、ユダヤ教のしきたりがどうのこうのという話が出てきますので、興味を持つのがまず難しいですよね。なので、あまり詳細にこう囚われることなく、大枠をしっかりと理解しながら、この箇所を通してイエス様は何が言いたかったのかなというところをですね、フォーカスして読んでいきたいと思います。ちょっと全体23節まで読んじゃうと長いので、かいつまみながら読んでいきたいと思いますけれども、皆さんもし時間があればですね、ご自身で1節から23節まで読んでいただければなと思います。はい。ではまず2節から5節をちょっと読みたいと思いますけれども、このようにありました。イエスの弟子のうちに、汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べているものがあるのを見て、ここで注釈が入りますね。パリサイ人をはじめユダヤ人は皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には、体を清めてからでないと食事をしない。まだこの他にも、杯、水差し、銅器を洗うことなど、固く守るように伝えられた。しきたりがたくさんある。そういうですね、パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで、汚れた手でパンを食べるのですか？今までもこういうね、マルコのシリーズでありました。パリサイ人とイエス様がこう対立してて。で、対立というか一方的にですね、パリサイ人、当時の宗教専門家が、イエス様に対してこう一方的に批判をするというシーンですね。じゃあ今回何が問題だったのかというと、この2節ありました。もう、洗わない手でパンを食べている、汚れた手でパンを食べている、そこが問題だと。うわ、バッチリな、バイキンバイキン、そういうことではないんですよね。もちろんですね、コロナが流行った時には手をよく洗いましょうよなんてこと言われました。で、なぜかといえば、それは目には見えないけれども、ウイルスが手にもしかしたらついていて、それで物を食べたら、口の中からこうウイルスが入っちゃうよね。だからその前に洗い流そうよと。そういうことですよね。もちろんコロナが流行ってなくたって、食事の前には手を洗う。これは常識なわけで、でそれはやっぱりバイ菌を洗い流して、汚れを洗い流して、綺麗な手で、ご飯食べる。そうすることで、その健康を守れるよう、ね、な、そういうことですよ。だから、皆さん、お子さんには、手を洗ってからご飯食べようね、というふうに教えられるわけですよね。うちの子もですね、例に漏れず、手汚してきますので、洗うようにと言ったりなんかするわけなんですけれども、じゃあ、ここで言ってる洗わない手というのは、ただバッチリ手の、ね、ことを言ってるのかというと、もちろんそうではないんですよ。つまり衛生的に汚れて汚れているっていうわけではない。で、ここで使われている漢字がもう今も間違えちゃいましたけど、汚れているというふうにも読める漢字をね、使っているわけなので、ちょっと混乱しやすいと思うんですけども、本来はちょっと今パワーポイント出してますけども、漢字、汚れたというね、ふうに読む。もう一つの漢字ありますけれども、そっちの方が意味近いのかなと思います。じゃあ、この二つの、ね、意味、両方漢字、汚れるって読めるんですけども、どういうふうに意味の違いがあるかというと、ネットでこのような説明がありました。わかりやすいなと思いますけれども、汚れと読めない方の汚れですね。汚れ は、倫理的、道徳的、精神的に不潔なことを意味しており、目に見えないものに対して使うと。一方、この汚れ、汚れと読める方の汚れは、物質的に汚いことを意味しており、目に見えるものに対して使うのが一般的ですよ。そういう違いがあると。まあ、非常にわかりやすいかなと思います。汚れ、汚れじゃない方のね、字、漢字を使うときは、まあ、目に見えないものに対して、つまり物理的にバイ菌があるとかそういうことじゃなくて、倫理的道徳的に不潔だで、まあここでこの箇所で言ってるのは特に宗教的な意味合いで、汚い汚れている不潔だという意味合いで、まあ、使われているということですね。はい、と聞くとですよ、と聞くと、あ、いきなりもうちょっとピンとこないですと。別に私、そのユダヤ教のしきたりがどうのとか、全然興味ないしとか、知らないですもんっていう方ね、多いかと思います。何が清くて清くないとか、わからないです。ただですね、その、注目したいのは、その詳細に何が清い清くないというよりは、その、ユダヤ教のしきたりがどうのこうのではなくてですね、このパリサイ人の批判に対してイエス様がどのように答えたのか、ここにちょっと注目したいと思うんですね。8節見ていただきたいと思いますが、これイエス様の言葉です。そう言われたことに対して、あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。はい。一体何のことをおっしゃっているのか、パッと読んだだけではちょっと分かりにくいですよね。神の戒めがどうのこうの、人間の言い伝えがどうのこうの、一体何のことを言っているのか。もう一度ですね、5節振り返ってみますと、パリサイ人はなぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えを、に従って歩まないで、まあ、ここが批判のポイントだったわけですよ。じゃあこの昔の人の言い伝えって何いう話なんですけれども、これがですね、いわゆる口伝立法と呼ばれるものなんですよね。はい、またここで専門用語が出てきますので、一気にこの興味のレベルが下がってしまうかもしれませんけれども、余計わからんと言われるかもしれませんけれども、まあ、特に平たく言いますとですね、要は聖書には書いていないけれども、付け足しで作られた人間が勝手に作った、まあ、ルール、立法のことを、まあ、口伝立法というと。だから、まあ、8節でですね、イエス様は人間の言い伝えという、まあ、その神の戒めに対して人間の言い伝えと。神の戒めっていうのは聖書の、旧約聖書のことですよね。そういう表現を使われています。まあ、実際に、旧約書、聖書を見渡してもですね、食事の前には手を洗いなさいという立法、決まり事はこれ出てこないんですよ。出てこない命令は、まあ特別にですね、祭司は、幕や神殿に入る前に手を洗いましょうねって、まあ、そういうことが書かれてあったりとか、清めるとか汚れているっていうコンセプト自体はですね、レビ記にまあもちろん書いてはあったりするんですけれども、常に食事の前に手を洗おうよということは、そういう事態、ルール自体は、これ後付けになってきます。で、私たちはもちろん思うわけですよ。いや、そら、聖書に勝手にね、なんか、ルール付け加えたらそらダメでしょ、と、思いますよ。聖書が重要なんだから、それを変えちゃいけない。じゃあ、ユダヤ人たちは聖書を軽く見ていたのか、ね、勝手に内容を変えても別にええやろというふうに思っていたのかというと、もちろんそうではない。彼らは、なんなら私たち以上にこの聖書というものが神の言葉であってっていうことを真剣に信じていました。じゃあなぜ勝手にルールをユダヤ人たち付け加えていったのかですよ。で、それは、まさに彼らが聖書を大事にして、忠実にその教えに歩もうというその熱心さから来るものだったんです。つまり罪を犯さないように、絶対に罪を犯さないぞというふうに努めたからこそ、ルールの付け足しが必要になっていきました。どういうことか、まあ、例えばですね、 まあ、福音書の中でよくトピックとして上がるのが、安息日、ね、安息日守りなさいっていうのは聖書に書いてあるわけですよ。じゃあそれを 100% 完璧に僕は守るんだというふうにね、考えます。 100% 完璧に守る、この聖なる安息日に間違っても働くことはしないぞというふうにですね、決め込むと。で、ってなったら、働くってどういうこと？具体的にどういうことを働くっていうふうなことをするの？ということをリストアップし始めるわけですよ。で、それを、きれいに省くと。それを守る。そのルールを守る。つまり、安息日に労働をしないために、労働とみなされる、そうなことはすべて避ける。そのために、ルールを作り、付け加える。まあ、そういう具合ですね。これが、口伝律法と呼ばれるもの。エクストラルールと呼ばれるものです。つまり、聖書に書いてあることを守る。で、具体的に守るために、その解説というんですかね、付け加えられたもの、ガイドルール、ガイドラインですね。それをルール化したものになります。じゃあ、そのルール自体が悪かったのか、悪だったのかというと、もちろんそうではない。問題は、その自分たちで作ったルール、聖書に書いてないルールを、聖書と同じ、あるいはそれよりも大事なものだというふうに、教えたことに、まあ問題があったわけですね。あくまでも、それはこう、付け加えだったにもかかわらず、まあ、聖書と同じぐらい大事なことなんだよというふうに、まあ、教えてしまった。そしてそれをもとに人を裁いた。まあ、このケースでは弟子たちをそれによって裁いて、いろいろパリサイ人の通達があるわけです。だから、8節で神の戒めを捨ててというふうに、まあ表現が出てるわけなんですけども、あなた方は、まあ、イエス様ね、勝手にこの信仰っていうものを窮屈にルールいっぱい作ってしてますよね、と。そして何よりもそうやって自分たちで作り上げたルールを守ろう守ろう、そっちにフォーカスを置いているあまり、6節でこのようにあります。その心は私から遠く離れてしまっている。一番大事なはずの心が伴っていないではないか、と。いうことをまあおっしゃっています、僕の友人がですね、これだいぶ前の話なんですけども、まあ、ブログやってまして、こんなことをブログで書いてました。タイトルですね、キリスト教の家庭に生まれた子供が、まあ、彼キリストクリスチャンファミリーに生まれたんですけども、キリスト教に感じる違和感、まあ、そういうタイトルでした。その一部ちょっと読んでみたいと思いますけれども、このようになります。僕はキリスト教を信仰する家族の中に生まれた。安息日の間、テレビやお菓子、ゲームや漫画などの世俗的な習慣は禁じられ、神様と時を過ごすための時間として区別されていた。中学校は1年間全寮制のキリスト教の学校に通った。そこでももちろんゲームや漫画、お菓子などは一切禁止されており、それらは違反物として見つかったら即没収されていた。寮の区域外に出るのは禁止。カップヌードルなどこの学校が提供するもの以外を食べるのも禁じられていた。なかなかどうしてハードな環境で育ったんだなというふうに思いますし、若干こうね、刑務所っぽいなみたいなことも思うわけなんですけれども。まあね、ここまで厳しくするところってまあ珍しいと思います。でも、同時に思いますね。ああ、クリスチャン、現代のクリスチャンも、そのルールの付け足しってしてしまいがちなんだなというですね。まあ理屈はなんとなくわかるじゃないですか。それはもちろん罪を犯さない方がいいわけで、だからこそ丁寧にそのリスクを避けたいじゃないですか。だから罪の可能性、を罪を生み出しそうな可能性を排除していく。なんなら囲いをつけてそこには入らないようにと。そうした方が安全な気がしますよね。で、この安全ゾーンを作り出す囲いが口伝律法 ルールの付け足しだというわけですよね。例えば、なんでしょう、酔っ払うということは罪だと。だから、それを避けるために、その、可能性の一つとして、飲酒自体を禁止とすると。一滴も飲まないということをルールにするとか、あるいはですね、性的な罪、不貧困を行わないために、ある年齢に達するまでは、一切男女の恋愛を、まあ、学校によってはですね、禁止するという、まあ、そういう学校もあるみたいですよ。まあ、あとはですね、さっき、まあ、友人のブログにありましたけど、この世的な価値観に染まらないために、テレビ禁止ねとか、まあ、そういうご家庭もね、キリスト教のご家庭であるかもしれません。様々なこのルールの付け加えを、罪を犯さないために、その安全フェンスとして立ててしまうというのを、なんとなく気持ちはね、わかる気がするかなと思います。そして、時にですね、これら、こういう安全フェンスを、まあ、個人的な確信、あるいは自分のルールとして自分に課すということは、まあ必要ですよね。例えば、自分は祈りに専念したいんだ。だから一定期間断食をしようとかですね。あるいは、まあ、アルコール中毒の方は、もちろん、居酒屋付近には近寄らないようにする。それを自分ルールにするとか。そういうことって、まあ、必要ですよね。でも、この自分ルールを、あたかも、神様が全ての人に命じていることだというふうにしてしまうときに何かがおかしくなるよね。そして、気づけば、信仰というものを自分にとして、とっても、そして他人にとっても、非常に窮屈に、必要以上に窮屈にしてしまうことがあるんじゃないか。結果、心がついていかなくなる。たとえ外側は罪を犯さない、勝ったとしても、神様を求める心がどんどんどんどん空っぽになっていく。そこに、この問題があると。イエス様はおっしゃったのではないかと思うんですね。イエス様は決してルールが必要ないというふうにおっしゃっているのではない。ね。聖書にも、まあ、ルールと呼ばれるようなものありますよ。でも、人が勝手にルールを付け加えるときに、それが聖書に書いてないにもかかわらず、神様がおっしゃったことであるかのように押し付けてしまうなら、私たちも、またクリスチャンも、パリサイ人のような偽善者になってしまうという可能性があるということを忘れてはならないですね。まあ、皆さんもですね、大なり小なり、クリスチャンとは、礼拝とは、信仰とはこうあるべきだというイメージ、型ですかというものを持ってらっしゃるんじゃないかなと思います。で、それが別に悪いわけじゃないですよ。悪いわけじゃない。ある程度の枠組みっていうのは、教会としても個人としても必要ですよね。でも、聖書にはっきり書いていないことに関しては、あくまでそれは人が定めたものであり、絶対的なものとか基準ではないよ。それに対、それを基準にして人を裁いてはいけないということを忘れてはいけないなと思うんですね。さて、次行きたいと思いますが、ちょっとね、9節から13節では、まあ、イエス様がね、具体的な例を挙げて、あまりにもパリサイ人たちがこの自分ルール、自分たちの作ったルールを絶対的な基準として掲げるあまり、聖書がはっきりと言っている良心を敬いなさいという命令を、実は自分のルールにフォーカスすることによってないがしろにしているよね。っていうことを、まあ、指摘するシーンが出てくるんですが、ちょっとここ詳細を説明していると、時間がないので、今日は省きたいと思います。はい。もしね、興味ある方はちょっとご自身で調べていただくという形に、していただければと思いますが、とにかくパリサイ人たちにとって、自分たちが作ったルールを守ること、そしてそれを守らせる、人に守らせることが、なんなら聖書よりも大事になってしまっているよというところが伺い知れる箇所になっています。ちょっと飛びまして、15節ですね。イエスもこのようにおっしゃいました。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。 食事をする前に手を洗う、体を清める、食器も洗う、とにかく洗い清めるという様々なしきたりがあるということが、まあ3節4節で書かれていましたね。というのも、カビに触れてしまったらとか、死体に触れてしまったらとか、異邦人に触れてしまったら、あるいは清くないとされるものに、を食べたり触れてしまったら汚れるという、体の外でそういうことを触れたら汚れるということを、当時のユダヤ人たちは信じていたんですよね。で、かつローマ帝国に支配された、外国に支配されている環境ですから、知らず知らずのうちにそういうものに触れたかもしれない。だから、食事の都度、ですね、別にそういう触れたなっていう意識がなくても、毎回洗っとけばセーフだろうと、まあ、いうマインドでですね、洗い清めるというしきたりが発展していったわけなんですけれども、じゃあこの汚れるという状態はどういう、具体的にどういうことを意味しているのかというと、神殿に入ることが許されないということを、まあ、意味していました。つまり礼拝ができない、神様の前に立つことができない、清くなければ洗わなければ神の前に立つことはできない、だから清くありたい、洗います、こういう思いからそのルールは出来上がっていきました。で、これ興味深いのはですね、パリサイ人が、いや、弟子たち手を洗ってないじゃないか、汚れているじゃないかと指摘した時に、イエス様は別にですね、いや、彼らは清いというふうに言ったわけではないんですよね。暗に、まあ、弟子たちも汚れているということを認めていると言えなくはないのかなと思います。ただ、その、汚れの原因となっているものが、パリサイ人が言っているものとは違いますよ、ということをおっしゃる。人を汚れさせるもの、その原因は、外側から来るのではなくて、内側から実は来るんだよ。何かを触ったから、何かを食べたから汚れるのではなく、私たちの内側にある罪が私たちを汚すというふうにイエスもおっしゃいました。20節から23節ですね。さらに次のように言われた。人から出てくるものこそ人を汚す。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。乱らな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪口、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。私たちの中にある罪が私たちを汚すと、まあこう言われてですね、クリスチャンの人たちはもちろんそうだというふうに思うわけなんですけれども、もしクリスチャンでない方からしたらですね、いや、そもそも現代でこの清いとか汚れているとか、そういうカテゴリー自体時代遅れなんじゃないか、誰もそんなこと気にしてないですよとおっしゃるかもしれません。清くないかという基準ではなく、人に迷惑をかけるかかけないかということが基本的には善悪の判断基準となることが、まあ今の時代一般的かなと思います。だから人に迷惑をかけない限り、どんな生き方をしようが何をしようが個人の自由だと、まあそういうメンタリティになりますよね。でもけれど、イエス様おっしゃった人の心から出てくる悪い思いが人を汚す、悪い行いがとおっしゃったわけではない、悪い思いが、心自体が原因だと。で、まあ悪い行いがっていうのはなんとなくわかりますね。これまあもう行いになってもらうから、実際に実害が人に出て人に迷惑をかける。でも思いでとどまっておればですよ、人に迷惑ってかかりませんよね。でもその思いの時点ですでに汚れの原因となるということをイエス様おっしゃったんで、これもしそれが本当だとしたら、汚れていない人間などいないということになりますよね。ということは、洗わずそのまま何もしなくてもありのままで神の御前に立つことができる、そういう人はいないということになりますよ。 まあ、と言われてですね、いや、そう言われても、そもそも神様がどうのこうのとか、別に私信じてないですし、ね、という方。清いも汚れてるもないです。わからないです。という方にとってはピンときませんよね。説教者として有名なティム・ケラー先生はですね、まあ、こんなことを説教の中で言っていました。たとえ神様のことを知らず、信仰がなかったとしても、誰しもが自分は汚れているという感覚だけは持ち合わせている。もちろん、汚れているという表現は使わないかもしれない。それでも、ありのままでは自分はダメなんだということを人は感覚的に知っている。そうでなければ、なぜ人は一生懸命働いて、自分は使える人間だ、稼げる人間だ、価値のある人間だと証明しようとするのか。あるいは見た目に気を配り、過度なダイエットをし、常に美しくあらねばという思いはどこから来るのか。一日中寝ていて何もしなかった日にやってくる罪悪感はどこから来るのか。人は誰しもが知っている。自分はそのままではダメなのだ。だから、さまざまな方法で自分には価値があるということを証明しようと頑張る。この頑張りこそ現代版の汚れを落とそうとする洗いだ。頑張りこそ洗いだ。だから人は外側をよく見せようと取り繕う。汚れを落としてましないい人間になろう。成長しよう。自分を変えよう。まあ、するわけですよね。でも聖書は言います。私たちはその汚れを落としきれない。なぜなら、私たちが本当に洗い清めなければいけないのは内側、心であり、そこにある罪なんですね。で、残念ながら自分ではそれを洗うことができない。この頑張りがもし洗いだと仮定して、頑張って頑張って、じゃあ成果が出た、自分は価値ある人間だと思えた。でも次の瞬間、その次も頑張って、その同じような成果を出さなければ、証明し続けなければいけないということになってしまいますよね。あるいは宗教的なルールも同じようなもんですよ。罪をね、頑張って避けて清く生きようとしたと。で、外側の汚れをこう取り除いて、でも完璧な人間はいないわけですよ。だから、失敗すればまた汚れてしまう。もっと言うと、自分の心の中を覗けばですよ、やっぱりどこかに悪い思い、汚い思いっていうのがありますよね。ゼロにはならない。人間には洗い流すことができない汚れというのがある。自分のことを振り返ってもそうだなと思います。偉そうに牧師と名乗っても汚れているなと。自分で自分をきれいにすることはできない。だから私たちにはイエス様の十字架が必要なんですよね。最後に第一ヨハネ、1章の7節から9節を読みして終わりにしたいと思いますが、 このようにあります。御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにはありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。私たちは例外なく汚れていて、自分で自分をきれいにすることはできない。だからイエス・キリストは私たちの罪の身代わりのために十字架で死んでくださったんですよね。そしてその血をもって私たちを清めてくださる。これ以外に、汚れを、汚れを落とす、完全に落とす方法はない。自分でどんなに頑張っても自分を変えることはできない。だから、イエス様、どうか私を清めてください。そういうしかない。皆さんの中にも、もしかしたら必死に外側をどうにかきれいにしなきゃと頑張っておられる方いらっしゃるかもしれませんね。必死に道徳的に生きよう。聖書を読んで祈って奉仕をして、 クリスチャンらしく生きよう、あるいはですね、信仰はよくわからないと、でもいろんな方法で頑張って自分は価値ある人間だと証明しようと、そうしているかもしれない。でも問題は実は外側ではなく内側、内側で、内側にある罪、外側ではない。だから外側どんだけ変えても意味ないんですね。で、内側を変えられるのは十字架だけ。このことを覚えたいなとクリスチャンとして思いますし、もしまだですね、イエス・キリストに出会ってない方いらっしゃいましたら、そのことについてちょっと思いを巡らして、くれたら嬉しいなと思います。お祈りします。恵み深い父なる神様、私たちは例外なく汚れています。そしてどうにか外をきれいにしてということで、なるべく罪を犯さないように、そのためにいろんなルールを作って、でも気づけばそのルールにとらわれて心はついていってなくて、あなたを求める心が空っぽになっていってしまう、そういうこともあるかなと思いますし、またはまあ宗教信仰という面ではそういう失敗はしないかもしれませんけれども、十字架によってのみ私たちは清くされるということを忘れてしまい、どうにかいろんな努力をして自分の価値を証明しよう、神様の前に立てるように努力をして、仕事を頑張って、あるいは綺麗でいて、そういうことで自分をどうにか洗おうと努めているかもしれませんけれども、神様、私たちの問題は内側の罪です。そしてそれを洗い流せるのは唯一あなたが十字架で私たちのために死んで流してくださった血による以外にありません。どうかそのことを信じることができますように助けてください。感謝して主イエスキリストの名によってお祈りします。アメン。